はい、おはこんばんはということで、でしたっけ、ボードゲームのことについてちょっと喋りたいと思い、話したいと思いますんで、ラジオを撮ることにしました。はい、でですね、まあなんか最近やったゲームを、適当にタイトルを上げて、でそれの感想を話すという、まあ、スタンスなので、まあ、それでまた行きたいと思います。はい、でですね、ですね、まずは、ちょっと待ってくださいね。なんかおかしいんで。はい。まずはですね、エリジウムっていう、最近出たゲームだと思うんですけど、あと、マンモス、宝石商。で、あとは、何でしたっけ、トライアヌス。で、あと、ネットランナーなんですけど、まあ一応、ちょっと個人でゲーム会を、オープンゲーム会なんですけど、あんま人来ないんですけど、オープンゲーム会をですね、開催してまして、2ヶ月に1回ぐらいですかね。まあ、それでネットランナーを、まあ、やりました。で、基本的には何でしたっけ、まあ、ネットランナーがちょっと長くなっちゃう。まあいいや。まあ、ネットランナーやりました。でですね、あと次が、ですね、アクアスフィア。で、あとはノートルダム。マルコポールの足跡ですね。あとは、他にはね、アグリコラと、まあ、コズミックエンカウンター、オロンゴ、スペクタクラムっていうのもやったんですけど、まあ、ちょっと今タイトル結構上げたんですけど、他にはですね、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーをですね、まあ、ちょいちょい挟んでやっているので、これはなんか割と飽きないんで、まあ、もともと好きなんですけど、まあ、ちょいちょい挟んでやってるんですけど、で、今ちょっとタイトルいろいろ上げたんですけど、いくつかちょっとピックアップをして言っていきたいなと思います。はい、で大体、まあ、そうですね、やっぱり30分ぐらいでうまくまとめれたらいいなとは思います。はい、でですね、まずはですね、エリジウムなんですけど、これはですね、スペースカウボーイから出たゲームで、ちょっと記憶が怪しいんですけど、デイズ・オブ・ワンダーから出ている、なんだっけな、レリック・ランナーっていうゲーム、ちょっと作者の名前忘れたんですけど、っていうのを作った人と、あとね、もう一個がちょっとメーカー忘れたんですけど、なんか占いのゲームがあるんですよ、テーマが。なんだっけな、あれ。ちょっと忘れました。なんだっけな、あれ。なんか割とね、有名なゲームなんですけど、なんだっけ。思い出せない。カードが細長いんですよ。で、なんだっけな。すごい怪しいのをやってるんで。まあ、その怪しさも含めて、まあ、いいかなと思ってるんですけど、なんだっけな。なんか忘れました。なんかその、カードが細長くて、で、占いがテーマで、で、ゲームのシステムは、メンバーズオンリーにちょっと似てるような仕組みを採用してる、ちょっと一時期話題になったゲームがあるんですけど、それの作者の合作なんですよ。もうなんかその占いのテーマのゲームと、あともう一個レリックランナーですね、の合作で、で、まあスペースカウボーイから出た話題のゲームなんですけど、で、ゲームの仕組みなんですけど、ですね、これセットコレクションとドラフトを使って、ゲームでそれに特殊効果が乗るみたいなやつなんですけど、でセットコレクションっていうのは、まあ、いわゆる絵合わせに相当するやつなんですけど、まあ、絵と種類なんですけど、まあその特定の種類のカードを集めると手になるみたいなやつですね、まあ、いわゆる。でドラフトは、このゲームは、まあ、用語を使ってしまうんですけど、いわゆるロチェスタードラフトってやつを使ってまして、で、なんていうんですかね、その僕らが、まあ、一般的に知っている、まあ、いわゆるドイツのボードゲームが一般的に知っているドラフトっていうのは、何ドラフトだっけな、パックを開けるやつなんですけど、ブースタードラフトだ、ごめんなさい。ブースタードラフトってやつを、まあ、有名なのは世界の七不思議なんですけど、ブースタードラフトではなくて、ロチェスタードラフトってやつなんですよ。で、ロチェスタードラフトが何なのかっていう話なんですけど、まあ、その、カードを1枚ずつ順番に選んでいくのをドラフトって言うんですけど、で、そのドラフトが、事前に今回使うカード全部 そのテーブルの上に並べて、それで順番に取っていくのが、ロチェスタードラフトっていうタイプの、ゲームですね。で、ですね、まあ、似てるタイプのゲームだと、まあ、僕が知ってる中では、最近のゲームだとネーションズっていうゲームが、ロチェスタードラフトを使ってたり、もしくは、ちょっと少し古いゲームで最近リメイクされたんですけど、なんだっけな、サンクトペテルブルクですね。あれもロチェスターにすごい近いシステムを採用してますね。はい。まあそういう、まあ要は机の上にカードを全部バーって並べて、でその中から、まあ手番が決まってて、好きな人から、なんていう、手番が決まってて、順番にカード取っていくみたいなタイプのゲームですね。はい。まあそのカードを取ってって、まあ役を作って、セットコレクションですね。まあその得点処理の役を作って、で、それで、ま、特殊効果を、ま、うまくやりくりして、点を稼ぐみたいなゲームなんですけど。でですね、なんだっけ、何が言いたかったの？あ、そうそう、ロチェスターっていうのが何なのかっていう話なんですけど、これはですね、なんか、ま、僕もちょっと最近調べたんですけど、ですね、地名をどうも表してるみたいで、そのカードをテーブルの上全部公開して、その、取るドラフトっていうのを一番初めになんか採用したのがなんか大学のゲーム会なんですかね、まあ、大学でそれを使ったらしくて、その後の大学のある地名がロチェスターっていう名前らしくて、まあ、そこからロチェスタードラフトっていう名前が来てるみたいですね。まあはい、なんかそういうことですね。ブースタードラフトっていうのは何なんですかね。まあパックを開けるから起動するみたいな意味なんですかね。ちょっとわかんないですけど、ブースターに関しては語源は、はい、まあそういう意味みたいですね。で、エリジウムなんですけど、ですね、まずですね、その特殊効果を、使っていて、ですね、なんか割と種類が、種類じゃないです。ごめんなさい。エリジウムは、ですね、その8種類のカードセットが入ってて、そのうちの5種類を使うっていう、まあ、方式を使うんですよ。で、ちょっとゲームのタイトルすごいバンバン上げちゃうんですけど、ドミニオンにちょっと近いようなゲームのセットアップの仕方で、ドミニオンは多分有名なんで、まあご存知の方多いと思うんですけど、まあドミニオン自体を箱を買うといっぱいカードが入ってて、その中からまあ10種類選んでゲームを開始するみたいなやり方だと思うんですけど、それとまあエリジウムは似てて、8種類、確か8種類だと思うんですけど、確かこれ8種類入っていて、そのうちの5種類選ぶので、8、4、5だから、なんかそれなりにパターンがあるみたいな感じの、組み合わせのパターンですね。ごめんなさい。組み合わせのパターンがあるみたいな。なので、まあ、ある程度ゲームを繰り返しプレイしても、飽きが来にくいみたいな作りになってるみたいですね。はい。で、で、特殊効果に関してなんですけど、まあ、これはちょっと最近のゲームっぽい、なんていうんですかね、まあ、作りになっていて、ですね、その特殊効果の種類はそれほど多くないんですね。ないんですけど、種類っていうかね、なんていうのかな、その、効果の種類っていう効果の種類は少ないんですけど、まあ、ちょっと例えば例を出してあげると、まあ、例えば紫のカードをドラフトの時に取ると1点取る、1点得るみたいな効果があったとするじゃないですか。で、それを色のバリエーションとか、あと取るリソースですね。なんで、例えば青いカードを取った時に1点取るとか、青いカードを取った時にお金が1もらえるみたいな、そういうやり方を、して、その効果の、なんていうんですかね、基本的な流れは変わらないんですけど、色を変えたり、取るリソースを変えることでバリエーションを増やしてるみたいなやり方なんですね。なんで全てのカードを理解しなくても、ゲームがある程度その慣れてくると、まあ、円滑にプレイできるみたいなゲームになってるみたいですね。で、はい、まあそんな感じですね。で、何でしたっけ？何が言いたかったんだっけな。あ、そうそう。それでですね、ですね。まあ、どうしてもちょっとネットランナーとの比較になっちゃうんですけど、このゲーム。まあ、レースフォーザギャラクシーでもいいんですけど、まあ、どっちでも一緒なんですけど、まあ、わかりやすい方でレースフォーザギャラクシーにしましょうか。ネットランナー多分プレイヤーが少ないんで、まあ、レースフォーザギャラクシーの方が多分伝わりやすいかなという気はするんですけど、エリジウムはですね、ルールがそんなにややこしくないんですよ。なんで、要は特殊効果、 換どうしても話になっちゃうんですけど、特殊交換の中にそのかける内容がそんなにその幅広い内容が書けないんですね。書けない、まあ多分書けないんだと思うんですけど、で、レース・フォー・ザ・ギャラクシーはちょっとまあかなりルールややこしい方だと僕は思うんですけど、非常にルールがややこしいので、その、特殊効果の中で表現できる内容がすごい幅広いんですよ。で、まあレース・フォー・ザ・ギャラクシーでよく言われるのは、その特殊効果が系統だってないので、分かりにくいみたいな。で、しかも種類が多いので、まあ、あんまり統一性がないみたいなことを言われるんですけど、まあ、僕はそれがすごいメリットだと、すごくいいことだと思ってるんですけど、エリジウムの場合は、まあ、最近のゲームほとんどそうなんですけど、さっき言った通りに、その効果の種類もある程度パターンが決まってて、色とか取る、しつこいんですけど、取るリソースのバリエーションで、効果の、なんていうんですかね、種類を、まあ、増やしてるっていうやり方なので、まあ、そういうやり方と、その、なんですかね、ゲームを理解するまではすごく早いんですけど、理解してからの、まあ、ちょっとこのゲーム一回しかわかんないんで、やってないんでわかんないんですけど、まあ、理解してからの伸びしろがあんまりないんじゃないかなっていうふうになんとなく感じましたね。まあ、というのは、なんていうんですかね、その表現できるそのカードの特殊効果の種類がそんなに多くないので、 A っていうカードと B っていうカードと C っていうカードを組み合わせるとすごくなんか面白いことが起こるっていうのがあんまりなさそうなんですね。まあいわゆるそのゲーム用語でいうシナジーですね。シナジーが、まあ、発生はするんですけど、なんていうんですかね、そのあこういう組み合わせの仕方をするとすごいいいやり方なんだっていうのがあんまりなさそうに感じたので、そのなんていうんですかねまあそのパッとそのゲームをやるんだったらいいのかもしれないんですけど、ある程度そのなんていうんですかね、その深く掘り下げてやるようなゲームではなさそうな気はしましたね。まあ僕が感じるになんですけど、あくまで、であとはそのちょっとまああれなんですけど、もちろん否定的な話になっちゃうんですけど、その特殊効果の種類がですね、どっかで聞いたことあるような種類の特殊効果が多くて、書いてあるそのテキストとか、まあ、アイコンと両方表記されてるんですけど、そんなに、なんていうんですかね、あんまか、あ、こんな面白い効果があるんだみたいなのがあんまりなかったので、そういうのにすごく慣れてる人ですね。で、その特殊効果を使うゲーム慣れてる人、あんまりこのゲームをプレイしても発見とか驚きとかはないかもしれないですね。まあ僕は結構慣れてる方だったんですけど、あ、この効果面白いなっていうのはあんまりなかったですね。で、まあ逆にですね、すごいメリットを言うとですね、そんなに気をてらった効果がないんで、飲み込みが早いのと、さっきも言いましたけど、いくつかの効果を把握すると、ゲームのその使われているカードの効果の把握ができるので、ほとんど。できるので、飲み込みはすごい早いと思いますね。なので、すごくなんていうんですかね、そのややこしいって言い方でいいと思うんですけど、ややこしいゲームではなくて、ちょっとですね、特殊効果を使って、なんかいろいろやりくりするようなゲームを探してる人にはすごくいいのかもしれないですね。はい。あとですね、カードの絵がすごく綺麗なので、まあそういうのを気にする人は、まあすごく受けるかもしれないですね。なんかギリシャ神話だと思うんですけど、まあそういうのをすごくテーマにして、いるカードが出てくるので、まあそういうのが好きな人はすごく面白いかもしれないですね。はい。という感じはしましたね。はい。ですね。はい。なんかちょっと長く喋っちゃったんですけど、まあ、エレジウムはそんな感じでしたね。で、次にですね、マンモスなんですけど、マンモスは、これ自分で翻訳したんですけど、ルール読んだときはすごく面白そうだったんですけど、ちょっとあっさり終わってしまうので、まあ、ブラフとセットコレクションの組み合わせなんですけど、そのブラフは通った時にすぐ終わっちゃうんですよ。なので、まあ、1回でやると多分ね、うまくいっちゃうと5分以内で終わってしまうケースが多いので、 ポイント制にするのがいいのかなというふうには思いましたね。これ何でしたっけ、書いてないんですけど、ルールには。まあ、例えば分かんないですけど、適当に5点選手ぐらいでやるのがいいのかなという気はしましたね。はい。で、ゲームのね、仕組みが、そのブラフが一回通っちゃうと、すぐ終わっちゃうっていうところがあったんですけど、それでそのゲームのそのルールっていうか仕組みですね、が、ちゃんと機能していないかっていうと、うまく機能しているので、まあ、もしかしたらこれ対応人数が結構広いので、パーティーゲーム的なゲームなのかもしれないですね。そのある程度何回かやって、わーっていう風に盛り上がるようなゲームなのかもしれないですね。はい。だからもうちょっとやってみないと分かんないかなっていう感じはしましたね。はい。まあまあまあぐらいですかね。そこそこ良かったですね。はい。まあ上からになってしまうんですけど、まあちょっとそういう喋り方なんでしょうがないかなっていう感じしましたね。はい。で、次、宝石賞なんですけど、これはなんか元のゲームがなんだっけな。バザリーですね。バザリーをアレアが、なんかリメイクに近いようなことをして、まあ、作ったゲームで、元のバザリだとボードなんですけど、宝石賞カードのみになってますね。で、あと対応人数が5人まで増えてるので、まあ、そこがちょっと違うかな。あとなんか特殊効果を使うみたいなんで、カードで、まあ、イベントカードみたいなのがあるんですけど、はい。で、これはね、なんか元のゲームの仕組みがほとんどバッティングなんですけど、と交渉ゲームなんですけど、まあそれがよくできているので、アレンジしても、なんていうんですかね、元のゲームがよくできているんで、よかったとですね、よくできてると思いました、すごく。はい。で、このゲーム絶版なんで、ちょっと手に入りにくいのと、若干ですね、言語依存があるので、まあそこですね、ただゲームは結構いいゲームだと思いますね。あれ、中箱サイズで、そうですね。中箱サイズですね。結構いいゲームだと思いました。はい。バザリーとバザリーカードゲームはやったことあったんですけど、宝石賞自体をやったことがなかったんですけど、はい。まあいいと思いますね。どれか持ってればまあいいとは思うんですけど、すごく似てるのでゲームの仕組みが。はい。で次が、まあちなみに自分は全部持ってないんですけど、何でしたっけ、次がトライアノスなんですけど、これはですね、ちょっと持ってきていただいて、ちょっと申し訳なかったんですけど、で、それを借りて、まあやらせてもらいましたね。はい。で、ちょっといろいろ、何でしたっけ、そのやりたい人募集したら、まあ自分以外が初めての方だったので、で、しばらくちょっとトライアノスをオンラインでプレイしてたんですけど、やってなくて久しぶりにプレイしたんですけど、まあ良かったですね。はい。まあその、何ですかね、初心者とやって、なんていう、無双したからとかそういうのじゃなくて、すごいいいゲームなので、で、終わった後に、他の、まあ一緒にやっていただいた3人の方ですね、すごく好評だったので、まあ、それで良かったかなとは思いましたね。はい。何でしたっけ、あれ。あれでしたね。何が言いたいでしたっけ。あれなんですよ。そうそう。感想戦をね、別に、まあ、自分から言ったわけではないんですけど、まあ、それとなくそういう話になって、まあ、結構盛り上がったので、まあ、それが良かったですね。はい。で、まあ、オープンゲーム会で、ゲームをすると、まあ、このトライアノス3時間ぐらいかかるんですけど、4人でやると、ほとんどですね、そのゲーム会ってその、まあ、ちょっとこういう表現が正しいかわからないんですけど、次々ゲームをプレイしていて、まあ、ちょっと世話しない感じなので、1個のゲームの、なんていうんですかね、その終わった後、あれがこうだった、ああだったみたいな、そういう話ってほとんどならないんですけど、なんかトライアノスよくわかんないんですけど、結構その終わった後も割と盛り上がったので、まあそういう意味ではすごくいいゲームなんじゃないかなと思います。はい。ちなみに2位でしたね。はい。なんか何点差でしたっけ？なんか4、5点差ぐらいで2位でしたね。はい。ちょっと失敗したんですけど、最後の方、ちょっと爪をミスってしまって、ですね。はい。はい。まあそんな感じでしたね。で、ですね、ステファン・フェルトのゲームなんですけど、ちょっといきなり戻っちゃうんですけど、 トライアネスですね。で、この作者のゲーム、ほとんどのゲーム多分やったと思うんですけど、厳密に調べてないんで、わかんないんですけど、まあ、ほぼ全部 90% ぐらいは網羅してると思うんですけど、まあ、やってると思うんですけど、まあその中では、まあ、自分がやった中では一番このゲームはそのゲームとしてのポテンシャルを感じましたね。はい。まあ伸びしろがあるっていう言い方でいいんですかね。ルールを理解してからそのプレイを重ねていくに従って面白さがなんかじわじわ分かってくるみたいな良さが一番あるゲームなんじゃないかなというふうには思います、このゲーム。まあ一応作者自信作らしいんで、まあまあそう、確かになるほどなとは思いますね。はい、よくできてると思いますね。で、あとはそのあんまりプレイ回数が少ない頃はですね、プラス2マーカーっていうのが出てくるんですけど、トライアネスのゲームで、まあそれがすごい強いんじゃないかっていうふうに勝手に思ってたんですけど、なんかそんなことはないみたいで、まあなんかよくバランスが取れてるんですよ。で、この作者のゲームは、まあ、ほとんどのゲームがそうなんですけど、いわゆる、まあ、マルチパスっていうふうに僕は勝手に言ってるんですけど、自分は勝手に言ってるんですけど、まあ、マルチパスを採用してて、で、マルチパスっていうのは何なのかっていうと、まあ、複数の経路があるみたいなゲームですね。まあ、いわゆる勝利点ってやつを稼ぐゲームがほとんどで、ほぼ全部なんじゃないですかね。で、何でしたっけ？で、その点を得るための手段が複数用意してあって、どういうそのやり方でいったとしても、それなりに勝ち筋があるみたいなゲームですね。はい。が多いんですよ、すごく。はい。で、その中で、まあ、他の、なんていうんですかね、作者のゲームでも、そういうゲームはたくさんあるんですけど、この作者のすごくいいなって思うところは、その、全体の、まあ、ちょっとバランスっていう表現使っちゃうんですけど、バランスが良くて、どのやり方でいったとしても、それなりに勝ち目があるように設計してあるんですね。そこが、まあ、そのいいバランス感覚を持ってるなと思ってまして、で、まあ、他のゲームだとですね、まあ、そういうのだけじゃないんですけど、ちょっと極端な方法、なんで極端なっていうかですね、極端な設計がしてあって、分かってしまうと、ある方針がなんかちょっと強いみたいな、ちょっとじゃだいぶ強いゲームとかがあって、たりするんですけど、そうすると他のその方針があんまり機能しなくて、ルールが一部機能しないようなゲームとかが、まあ、あるように自分は感じてるんですけど、そういうのがすごく少ないんですね、この作者は。なので、まあ、いいなというふうに思ってます。はい。まあそうじゃないのかもしれないんですけど、まあ自分はちょっとそういうふうに感じてますね。で、まあ、ある極端な方法が、ある極端な方法じゃないですね。ある方法が極端に強いっていうふうに分かったとしても、それを踏まえた上でゲームを楽しめば問題ないっていうふうに、まあ、考えられる方もいると思うんですけど、あんまり、自分はそういうゲームは好きではないので、まあ、どういう方針でいってもうまくいくみたいな、ゲームの方が、まあ、好きなんですね。で、そういうゲームだとですね、何を基準にゲームを進めていいかよくわかんなくなってしまうゲームが多いんですけど、その辺はですね、その、ゲーム中のその状況判断っていう言い方でいいと思うんですけど、まあ、で、その時のそのタイミングで、まあ、いい判断をした人が得点が伸びるようになっていて、まあ、最終的にそういうのの積み重ねとか、長期的プランが、まあ、うまくいってる人とかが、まあ、最終的に勝つみたいなゲームが、まあ、好きなんですね。で、まあ、アドリブ力が高いみたいな。で、まあ、そういうゲームがすごく多いので、まあ、ステファン・フェルトのゲーム好きなんですけど、まあ、その中でもトライアネスは、その中、なんていうんですかね、その総合力がすごい高い、高度な次元で、設計されてると思うので、まあ、よくできてるんじゃないかなとは思うんですね。はい。 まあ他の例を挙げちゃうと、レース・オブ・ザ・ギャラクシーもそういうところがあって、アドリブ力が結構重要なんですけど、まあそういうところが、うん、まあいいかなというふうに自分は感じてます。はい、ですね、はい、まあ好評でしたと思います。好評でした、はい、好評でした。でですね、何でしたっけ、まあ、ちなみにちょっとどうでもいいんですけど、自分はなんかじゃんけんで負けて4番手でしたね。で、バランス調整はしましたね。得点の、バリアントなんですけど、まあ、それはしました。はい。やっぱ辛いので。ネットランナーはですね、ネットランナーのゲーム化やってるんですけど、まあ、それでですね、何でしたっけ、デッキをね、持ち込んだんですけど、1回しかできなかったんですよ。で、まあ、初級者の方と、スターターデッキっていうその基本セット買ったら、まあ、デッキ組まないでもプレイできるゲームがあるんですけど、まあ、それを、まあ、かなりやりましたね、たくさん。はい、まあ、できれば、まあ、自分の作ったデッキをもうちょっとやりたかったなっていうのはありますね。はい、まあまあ、また次回やればいいかなという感じなんですけど、はい、まあ、ゲームはすごく面白いと思います、このゲームは。ただちょっと準備が大変ですね、これ。はい。で、次がですね、アクアスフィアなんですけど、これはですね、さっきのトライヌスと一緒の作者で、2014年のエッセンかな。で、2014年10月ぐらいに発表されたゲームで、なんかこれはちょっとわかんないんですけど、原点回帰的な感じなんですかね。ドイツの、なんかいわゆるボードゲームの古典ゲームに、すごく近いようなタイプで、あんまり特殊効果を使わずに、何でしたっけ、プレイヤー間の泥臭いインタラクションで、ゲームがその動くようなタイプのゲームですね。なんで、なんていうんですかね、その陣取りとかがあったり、まあ、押し出しみたいな感じですね。君がそこにいるなら君を押し出して僕が入るみたいな、まあ、そういうようなやり取りが結構発生するようなゲームで、まあ、ちょっと泥臭いタイプのゲームですね。まあいいと思うんですけど、はい。で、あんまりね、なんていうんですかね、そのアクアスフィアの、まあ、プレイして感じたんですけど、特徴的な設計があんまりないので、なんていうんですかね、その他のステファン・フェルドのゲームは何かそのすごく特徴的なゲームの仕組みを採用していることが多いんですけど、アクアスピアはそのすごくこれが特徴的だなみたいなのがあんまりなくて、まあそういうのはちょっと意外でしたね。はい。で、ゲームは1回しかやってないんでちょっとわかんないんですけど、まあそこそこ面白いとは思いましたね。はい。3人でやったんですけど、うん、まあまあいいかなっていうぐらいの感じでしたね。はい。で、次行きましょうか。ちなみにこれも買ったんで、アクアスフィアは。だからまたもう一回やろうと思ったんです。で、言いますね。はい。で、次行きますね。で、次がですね、マルコ・ポーロの足跡なんですけど、これはですね、何でしたっけ、ソルキンだったと思うんですけど、の作者の新作で、で、あの時期に出たゲームがあんまり自分と合わなくて、ゾルキンと、なんだっけな、テラミスティカと、キーフラワーでしたっけ？なんか有名なゲームは。その3つ、あとアリの国だったと思うんですけど、4つかな、その4つですね。一応全部やったんですけど、あんまり合わなくて、マルコ・ポーロの足跡もちょっと気になってはいたんですけど、話題だったんで、まあ、プレイできたのは良かったんですけど、はい。で、まあ、感想としては、ですね、何でしたっけ、何が言いたいんでしたっけ、コズミックエンカウンターっていうゲームがあるんですけど、まあ、それを、なんか、最新のドイツのボードゲームのフォーマットに載せたようなゲームだなと思いましたね。で、それはね、どういうことかというとですね、 基本的なゲームの仕組みがありまして、これはなんかダイスを使った変則的なワーカープレイスメントなんですけど、まあ、そういうゲームの仕組みがありますと。で、あとはそれ以外に、目的カードがあったりだとか、あとリソースを変換して得点を得るみたいな要素があったりだとか、あとはそのピックアンドデリバリーの経路計算みたいなのがあったりして、まあ、そういうのはちょっと複合的に組み合わさってゲームが成り立ってるんですけど、まあ、なんかどっかで聞いたことあるようなゲームの仕組みっていう言い方でもいいと思うんですけど、まあ、なんかそういうのがあって、でそれを、まあ、そういうのがありますと。でそれで各人にキャラクターシートみたいなのが、まあ、キャラクタータイルなんですけど、まあ、ちょっと一旦キャラクターシートという言い方にしてキャラクターシートみたいなのが配られて、でそれで何て言うんですか、その前提となるルールをすごく覆すような、ルールを自分だけ使えるみたいなゲームなんですね。でコズミックエンカウンターもちょっと似ていて、コズミックエンカウンターゲームのちょっとルールややこしいんですけど、テキストが多いんで、で、まあ、まあ、なんか基本的なゲームの流れがあるんですけど、でそれとは別に、またそのコズミックエンカウンターでもキャラクターシートが渡されて、まあ、そこに書いてあるルールが、その前提を根本から覆すようなルールが書いてあるんですね。いや、そういうのをうまく使って、まあ、得点を得ていくようなゲームなんですけど、何が大きく違うかというとですね、コズミックエンカウンターは、まあ、アメリカのゲームなので、いわゆるウォーゲーム的な、なんか個人の叩き合いみたいなのがあるんですよ。なんですけど、マルコ・ポーロの足跡はドイツのボードゲームなんで、叩き合いの要素がほとんどないんですね。なので、その、特殊能力が、まあ、個人の持ってるですね、特殊能力がいかにおかしいっていうか、まあ、ぶっ壊れたっていう表現をしますけど、まあ、ぶっ壊れた能力だったとしても自分の中で閉じてるんで、周りの人が理不尽な思いをすることがないというのが、まあ、ドイツのボードゲームっぽいなっていうふうには僕は感じましたね。で、コズミックエンカウンターは他人に対してなんか働きかけをするようなカードとかがあったりするんで、まあ、例えば極端などとカードをなんか一部のカードを奪い取るとかそういうのが書いてあったりするんですけど、とかその、まあ、なんかいろいろあるんですよ。カード伏せて同時に公開するんですけど、まず相手にカードを公開させてから自分がカード出していいみたいな後出しじゃんけんみたいなところができたりして、まあ、めちゃくちゃなんですけど、まあ、そういうような似たようなものが、なんかマルコポーロの足跡でもなんかあって、いくつかのパターンがですね、8種類だったかな、ちょっとわかんないけど8種類か10種類ぐらいあって、まあそれでなんかゲームをプレイしていくみたいな、そのまあ要は自分の特殊能力をうまく使っていくみたいなタイプのやつですね。はい。で、でもうちょっと言うとですね、そのドイツのボードゲームで、そういうタイプの特殊能力を使うタイプのやつですね。で、あともうちょっと、なんていうの、突っ込んで言うと、スタートの条件が全員違うみたいなタイプのゲームって結構いろいろあると思うんですけど、まあ、自分が、まあ、よくプレイしたことのあるゲームだと、まあ、例えば、世界の七不思議とか、まあ、あとは、レース・フォー・ザ・ギャラクシーになっちゃうんですけど、まあ、もしくは、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーでいいんですけど、まあ、そういうゲームで、まあ、各人の条件が違う条件でスタートするみたいなタイプのゲームって結構いろいろあると思うんですけど、その条件が違うといっても、その、なんていうんですかね、極端にこの能力、まあ、与えられた能力がすごい強いじゃんみたいな風に感じないように、ある程度バランスが設計されてるんですけど、マルコ・ポーロの足跡は、ちょっとバランスが取れてるかどうかは全然わかんないんですけど、その、与えられた能力を、その、まあ、ルール説明されて聞いた段階では、誰がどう聞いてもこれ強いよねっていう感じの能力を、全員持ってるんですよ。まあそこがその、まあ、いわゆる特徴的なところになると思うんですけど、っていうふうには感じましたね。はい。で、ですね、まあそんな感じですかね。で、ゲームはちょっとルールをね、いくつか間違ってしまったので、まあ参考的なゲームになってしまったんで、あれなんですけど、何でしたっけ。ルールがちょっとややこしいんですよ、このゲーム。マルコ・ポーロの足跡。 で、あとアイコンで全部表記されているので、そのアイコンにその持ち主の人が精通していないとちょっと誤って解釈してしまうような、少し分かりづらい効果のカードとかがあって、カード、まあカードでいいと思うんですけど、カードがあったりするんで、まあそこをですね、なんである程度その慣れて、持ち主の人の経験がちょっと必要なゲームであるなとは思いました。はい。ですね、はい。で、ゲームの、ちょっと、まあ、またタイトル上げちゃうんですけど、まあ、感想としては、僕個人としては、まあ、自分個人としては、ドミニオンとか、あと、カラーラの宮殿でしたっけとかに似てると思いましたね。というのは、その、公開されてるんですよ、基本的に情報が。ゲームの情報が、まあ、ボードを使うんで、盤面っていう表現をしますけど、盤面を見て一番いいその得点の得方を考えてそれを実行するみたいな。で、ただ、盤面はゲームをその準備、まあ、いわゆるセットアップをするたびに、完全にリセットされて毎回変わるので、その状況が変わるんですね。そのゲームをプレイするたびに。なので、その一番いい方法っていうのが毎回変わるんですけど、まあ、持ってる能力にもよったりしますし、なので、その、どういう方法がいいのかっていうふうに初めに考えて、それをうまく遂行した人が、まあ多分うまくいくと思うんですけど、そういうタイプのゲームですね。なんでドミニオンとかも一緒で、カード10枚、10種類、ごめんなさい、10種類置いてあると思うんですけど、10種類の組み合わせの中で一番いい組み合わせを考えて、うまくやりくりしたら得点が伸びるようになってると思うんですけど、まあそういうタイプのゲームですね。はい。だと思いました。はい。で、まあ、個人の、僕個人の感想としては、ちょっとどちらかというとそういうゲーム苦手なので、誘われたら、もしかしたらやるかなっていうぐらいのゲームではありましたね。はい。もうちょっとやってみて面白いかもしれないですけどね。何回もやってる人が結構いるみたいなので、はい。ですね、はい。あとは、まあ、オロンゴっていうゲームですね。これ買ったんですけど、個人輸入したんですけど、これはね、なんか、ライナー・クニチアのゲームで、これも一社だったと思うんですけど、アクアスフィアと同じ2014年の10月ぐらいに出たゲームで、セリゲームなんですけど、まあ、これちょっとあっさりした感じになっちゃうんですけど、割と良かったですね。ただ、なんかすごい、なんていうんですか、驚きっていうんですかね。ですかね。驚きというか、なんていうんですか、このゲームプレイしたんですごいびっくりしたっていうのはあんまりなかったですね。まあ、無難に作ってある感じました。ただそんなにズレがないんで、そのゲーム、まあ、1回しかやってないんで分かんないんですけど、ゲームとしてもブレがないんで、軸足がちゃんとしっかりしてるんで、ゲームプレイしたの感想としてはすごくいい、なんていうんですかね、いいイメージを多分持つ方が多いと思いますね。はい。なんていうんですかね、なんていうんですかね、定食屋さんのご飯みたいな、安定してるみたいな感じですかね。定食屋さんで、わかんないけど、唐揚げ定食食べたみたいな感じですかね。なんかそんな感じの安定感のあるゲームではありましたね。はい。まあ、時間もね、なんか1時間全然かかんない45分ぐらいで終わるんで、テンポもいいですし、よくできてるとは思いましたね。はい。まあ、ちゃんと考えどころもそれなりにはあったんで、はい。っていう感じですかね。まあ、これで大体30分ぐらい経ったと思うんですけど、もうちょっとだけちょっといくつか喋りましょうか。あとはですね、そうアグリコラですね。これアグリコラを久しぶりに、多分わかんないけど1年かそこらぶりぐらいだと思うんですけど、まあ、プレイしまして、で、何回ぐらいですかね、アグリコラ3回か4回ぐらいだったんですけど、まあ、プレイ3回か4回目ぐらいですね、にプレイはしましたね。はい。で、このゲームね、どちらかというと苦手意識が強いゲームの一つなんですけど、まあ、久しぶりにプレイすると、そんなにゲームはややこしいゲームではないなというような感じは受けましたね。はい。慣れたんですかね、ややこしいゲームに。わかんないんですけど。はい。で、買うかっていう話を言われると、多分買わないっていう話になっちゃうんですけど、これはなんかね、ドラフトでやったんですけど、 あんまりね、やっぱね、そのカードの特殊効果の話にどうしてもなっちゃうんですけど、こういうゲームやると。なんかね、やっぱね、ネットランナーの方が、ネットランナーオタクなんで、なんかカードの書いてることがすごく魅力的に感じるんで、アグリコラのカードの効果は、なんかあんまりちょっと面白くないなっていう風に思っちゃうんですよね。まあ、書いてることわかるんですけど、で、ゲームの、なんていうんですかね、仕組みっていうんですかね、として表現したいことはわかるんですけど、なんですかね、その感性の問題なんですかね、結局は。なんかね、こう、これを、なんていうんですか、これを使った時にすごい楽しい気分になるみたいのが、ネットランナーの方が高いんですよね、わかんないですけど、なんなのか。はい。まあ、ネットランナーの評価僕すごく高いので、まあ、特殊効果中心にやる使うゲームだと、まあ、すごく多分かなり僕たくさんゲームやってる方だと思うんですけど、まあ分かんないですけどね、特殊効果の中ではネットランナーが多分一番自分がやった中では面白いと思いますね。マジック・ザ・ギャザリングもね、一時期触ってたんですけど、あれお金がすごくかかるんで、ネットランナーの方がまあ比較的健全なレベルで収束するんで、いわゆる課金ゲーっていう観点だとですね、マグリゴラもなんかカードいろいろ出てるんで課金ゲーみたいなところあると思うんですけど、まあでもどうなんですかね、わかんないですけど、はい、まあそんな感じですね。まあつまんなくないと思いますね、マグリゴラは。まだないんですけど、特殊効果を使ったゲームやるっていう風になっちゃうんですけど、どうしてもそういう風に考えちゃうんですけど、だとネットランナーの方が面白いかなという風な感じはしますね。あの、何でしたっけ、あれ、さっきも言ったんですけど、アグリコラはワーカープレイスメントなんで、ドイツのボードゲームのフォーマットに乗っ取った上で特殊効果使う。だからさっきのマルコポロの足跡と傾向としては似てるんですけど、で、まあ、コズミックエンカウンターとかネットランナーとかそういうアメリカのゲームの方が特殊効果の書かれてるセンスっていう言い方になっちゃうんですけどがすごくいいので、ですね、なんかそういう風に僕は感じちゃうんですけど、なのでまあそっちでいいかなっていう風に感じましたね。はい。まあただアグリコラは何でしたっけ、4回目ぐらいだと思うんですけど、やればやるほど上手くなるのはなんとなくは実感できましたね。はい。それは分かりました。はい。まあでもそれはネットランナーも一緒だと思うんですけどね。という感じで、なんかちょっと最後グダグダになったんですけど、はい、まあそうですね、あとは何ですかね、まあ、もうちょっとあと5分ぐらいだけ話しておくと、そうですね、あとはですね、あ、やっぱね、ちょっとゲームの好みの話に最後なっちゃうんですけどね、自分がそのどういうゲームやりたいかっていう、なんかまあちょっと抽象的な話になっちゃうんですけど、まあ、そういう話が好きなので、自分がどういうゲームやりたいかっていう、なんていうんですかね、その根本的な欲求が分かってるんですけど、自分は。なのでその充足感があるっていう言い方になっちゃうんですけど、まあ、充足感があるゲームっていうのが自分で選ぶことができるようになるんですね。まあこれがいいっていうのが分かるみたいな。で、それがその分かってないうちはそのいろいろあれこれ手当たり次第にやってたんですけど、その、まあ、ゲーム歴は結構長い方だと思うので、まあそうなってくると、そのどういうゲームがいい悪いとかじゃなくて、どれが面白いって感じるかですね。っていうのが、まあ分かってくると、まあそういう軸がどうしてもできてしまうんで、何かとの比較をしないと、ちょっとどうしても判断できなくなっちゃうんですよ。なので、まあその、なんかいくつかどうしてもゲームの例を出してしまうんですけど、まあそういう感じの判断になっちゃいますね。はい。ただなんかこのゲームやったら自分は楽しめるっていうのが分かるので、 なんていうんですかね、その、あんまり間違いが起こりにくいですね。よく言うと。いろいろゲーム会を行くと、なんかその、あのゲームやりませんか、このゲームやりませんかって募集してて、まあ自分でこのゲームやりたいんで一緒にやりませんかっていう時もあるんですけど、大体このゲームやるとあんまり自分は楽しめないなっていうのがなんとなくわかるので、まあそういうのにはちょっと参加しないっていう、すごいネガティブな言い方になっちゃうんですけど、参加しないようにはしています。はい。危ないって感じるやつですね。いい悪い、そのゲームがいい悪いではなくて、自分が多分楽しめないだろうなっていう感じのやつは、まあ、入らないようにはしています。はい。なので、まあ、そういう言い方をしちゃうと、あれなんですけど、新しいゲーム全然触ってないかっていうと、まあそういうわけではないんですけど、さっきも言いましたけど、まあエリジウムとかマルコポールの足跡とか、まあ一応触ってたりするんで、まあそういうわけではないんですけど、まあこういうゲームが面白いんだろうなっていうのは、なんとなくは、まあ自分で、分かってやってはいるつもりです。はい。それがいいか悪いかっていうのは、まあ、ちょっと置いといてですね、そういう考えでなんとなくやってます。はい。まあどうなんですかね、こういうのは分かんないですけど、なんでそのあれなんですけど、新作ゲームのどうしても話になっちゃうんですけど、あれこれあんまり飛びつかなくはなりましたね。昔はね結構買ってたんですけど、話題のゲームが出るとあんまり下調べせずに買ってたんですけど、最近はそのまあ、自分が大丈夫って思うやつはバッて買うんですけど、そうじゃないやつはあんまりなんか買わなくなってますね。まあ、と言いつつ、オロンゴとか買ったりしたんですけど、最終的には。まあ、これも比較的新しいゲームだと思うんですけど、まあ、なんか買うんですけど、なんか一歩ちょっと置いてから買うようにはなりましたね。新作のゲームを、まあ、プレイするのは結構魅力ではあるんですけど、その自分の持ち物として持ちたいかっていうのの、またその判断の基準が一個入るようには、なんとなくはなりましたね。はい。まあ、そんな感じですわ。はい。以上になります。はい。ご清聴どうもありがとうございました。